日の水戸黄門様は元 NHK で跡見学園女子大学で講師もなさってらっしゃいます演出家大木和文先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、大木さん言いまして、もう本当に本当に長い付き合いで、もう何から何までいろいろご縁のある方で、
はい、
面白い人でね。
そうなんですね。
要はある種新藤さんと同業ですけれども、
はい、
新藤さんの面白さと大木さんの面白さって全然ちゃうんですね。大木さんってね、こういう人なんですよ。まずね、
はい、
お勉強ができて、まあお父さんも東大出て、
はい、
IHI の顧問とかしてた偉い人でね。
お
ー、なぜか大木さんも東大に入って、
はい、なぜかではないと思いますけど、
もともとね、その高校大学で大親友がいてね、
はい、
でその人と一緒には法学系統を目指すんですよ。
お
ー、でその友達は、親友はその後に検事総長になるわけですよ。
はい、
大木さんある時ちょっと急にひらめいたんでしょ、
はい、
俺は映画を作ろうと。
お、それひらめきすぎですよ。
そういう映画とかそういう風な演出をしようと。
お、
それで普通ね、文系から法学いうのは分かるけどね、
はい、
法学系からね文学部にね変わるなんかでほとんど大木さん俺いないでしょうね。
いやでもちょっと今付け出しますけれども、ひらめいたというよりはそのまま親友がいて、それを見たらね、あ、自分には無理だっていうのはまず先だね。まずそこは先です。その後どうしようかっていうところで始まってるんですね。なんか今いいように理事長おっしゃっていただいたけど、ちょっとそこは違いますね。
ただね、何しかね面白いのはね、そして NHK 入るんですよ。
はい、
で NHK でやり手なんでね、
はい、
若くしてね、あの有名なおしん撮るんです。
おお、朝ドラですね。
うん、で今のおしんのねカット版で今でもたまに出てくるの、ほとんどね大木さんが撮ってるところが出てきますわ。
うん、
割とね。
はい。
だからまあ後でおしんの裏話とか NHK のいろんな話とか。
うん、
でそれからね、あの NHK はちょっと俺にはと思ったんでしょう。
うん、
で TBS でね、あの吉村作治さんなんかの有名なあの2時間スペシャルのピラミッドの、
はい、
うん、ああいうのをプロデューサーしたりね、いろいろ、映画も自分で作ったりね、なかなかそっちの方では、うん、今日は新藤さんと話が合うと思いますよ。
いや全然ね、話はね合わへんと思うんですよ。東大からというのとね、安物の学校から
いやいやいや、まだちょっと足さなきゃいけないんですけど、今理事長はまたいいようにおっしゃってたけど、おしんはやっぱりまだ私は若手なんで、撮ったのはわずかですけれども、まあ自分で言うのは非常に印象的なシーンを撮ってるので、
そうそうそう、
いわゆる何てますか、編集版でも必ず残ってるという。
そうそうそう、
なんかイカダにね乗っているシーンとかが有名みたいですけど、
あれは違いますけど。
あれは違うんですね。
あれおしんで何本ぐらいは撮らはったんですか。
いやいや、正直言うと1週間分、3本ぐらいですね。多分3本ぐらいですね。
それで若手でね、それを任されて撮るたら、当時の NHK ですよ、
ね、
基本的には助監督やってるんですね。助監督やりながらデビューさせていく
という、ね、そうそう、ね、
やっぱりそうでしょうね。でその頃部長誰でした。
部長はね、
松尾さん、
松尾さんの前ですね、遠藤さんっていう方
です。あ、松尾さんその後です
か。その後ですね、遠藤さん、松尾さんはその後、おしんの前にプロデュース、時代劇です、水曜時代劇ってなって、うん、
で
それが僕初演出だったんですけども、その時が松尾さんって人が、
松尾さんへのも不思議な人やね。
そうなんですか。
なぜかスーッと出世する。なんでかや
った
ら おじさんが瀬島隆三さん。
あ、
お父さんは 2.26 事件で、うん、岡田総理の親戚でね、間違われて殺されちゃう。
ああ、そうなんですね。
松尾中佐か大佐かなんかでね、有名な人。福井の駅前に堂々立ってるじゃん、
しかしながら NHK にいらっしゃったのに TBS に行かれたっていうのが不思議なんですけど。
いや、それはね、大木さんの 一番私は面白いとか思います。
でも多分その頃やったらドラマの TBS とか言われてた頃ですか。
そう、まあでもちょっと落ち目になりかかったの言っちゃっていいのかな、うん、
そうそう。
いやでも新藤プロデューサーはね現場ではね結構怒鳴りまくっていらっしゃるって聞いてるんですけど。いやいや、
今優しい、
今優しい、ね、でも大木先生はその怒鳴りそうな雰囲気ないんですけど。
いやもう全く怒鳴らない。もう、新藤さんわかりますよ、絶対現場きついぞみたいな。僕はもうエンジェル大きと言
われてエンジェル大きそうなんですね。
いやそらほら鬼の神道、うん、今仏の神道やからね。
そうですよ、ね、
いつから、
ね、
うん、いつから来ないなったかな思ったら、やっぱり違う、赤バラのメンバーになってから。
あ、ちょっと、
まあ、大木さんも赤バラのね、もう初期からのメンバーで、だけどこれ聞いてる人に言いたいのはね、何でもね作る側の方におった方がいい。
うん、
だからね、出来上がってから行ったらね本当にダメ。
あ、そうですね、うん、
だから高杉晋作がね、一夜を明ければ誰も狂えて、うん、ドドイツで言うてるけど、それは革命でもね、長州薩摩がなんで明治政府の中心になれたか言
う
てる、作ったからでしょ、
うんうん、
だから後に乗っかってきた人ってやっぱり損ですよね。
そうです、
これもねやっぱり出会いなんですよ、
うん、
やっぱりね誰と出会うか、
うん、それやっぱ運なんですかね。
あのね、うん、あのこれ聞いてる人にね、うん、僕ねいつもね、あのみんなに若い頃から言うのはね、はい、こういう人おるんです。僕ね家貧乏でね、学校も出てんしね、もう全然あかんのですわとか言って、だからいつも言うのはね、あんたがその家に生まれたは宿る命の宿命やから変えられないと、
うん、
自分の両親は変えられない。
そうですね、
それと運命って運ぶ命やから、
うん、
貧しかろうが体が弱かろうが学校行ってなかったって関係なしに、
うん、
自分で運んでいったら、
うんうん、
で一番運び方のコツは、こいつは出世しそうやなとかね、
うん、
この人偉なりそうやなって言うて、今自分が一番くっつきやすい、
はい、
そういう人をまず身近で探す、
うん、
その人が例えばちょっと出世したら、ちょっと出世した人はその人よりちょっと出世してる人を友達持ってるから、
うん、はい、
それにくっついてたらそうやって階段上がっていて、
うん、
そうやってあの運ぶ命っていうのをいつも忘れん方がいいね、
はい、
それからすぐにね、なんか俺あかんねんとかね、それとね人間ってね2種類いる、
うん、
例えばね私子供の頃ね、もう勉強なんか全然嫌いでね、遊んでばっかりで、その時ね、
はい、
親に勉強せえ言うたらね、言われたらね、部屋小さいもんとかね、わっきょはずなんこと言ってるわけ、もうほんまにせやね、
うん、
なんか理由つけんね、
うん、
だからあかん理由ばっかり言う、
うん、
これね社会出ても癖ない。私はあることがあって途中でちょっと変えてね、人間はやろう思ったらでけんねんっていう風に変えたけどね、
うん、
反対ね、家貧乏であろうがなんであろうが、いやうちね貧乏やから頑張らないかんねんとかね、
うん、前向き、
うん、前向きな人はやっぱりねそこそこ来る、
うん
うん、さ一番立ち悪いのはね、なんか親の後継いでね、なんか自分がもう偉なったような感じであぐらかいてる人、
ああ、
うん、おいよこういう人、
うん
うんうん、それはやっぱりそういう面ではね、僕は新藤さんとか大木さんっていうのはね面白いな思うのはね、
うん、
どっちもねある種ね無手活流やね
ある種で
ほんまにそうやん大木さんなんかでもほんまにそうよ。
そうなんですか。
そうある時に、えなんで NHK 辞めんのと思うぐらい
そうです、
私自分から苦労を拾いに行くね、うん、
でも給料はやっぱ民放の方が高いんじゃないですか。
いやだけど どうですかね、あのちょうど NHK の給料上がる頃辞めてるね。
ああそうなんです。
いや障害賃金考えたらそれは残ってる方
が、ああそうか、
それはうまいこと言ったら理事とかやね、うん、なって天下り1個ぐらいあってやね、
うん、
そらやっぱり、
うん、
だから うん、そこはな逆に聞きたいけど、やっぱり NHK は体質的に合わんかったんですか。
いやいや、なんていうかな、こう なんか割と王道に行くと外れたくなるという。
わかるわ。わかるわ。
言っちゃったけど、東大法学部って王道じゃないですか。
わかるわ。
やっぱりちょっとこっちがいいなとか。
わかるわ。
NHK でもやっぱりこれで TBS 行ってもそのうちこれをやんなって自分であの芝居これ自分で劇団作ったり、映画作ったりする。なんかつまり会社で作るより自分で作ったら楽しかったりすることあるんですよ。
そう。
つまりそっち行っちゃうわけ。で気づくとちょっとも
う。
でもう一回こっちに戻りたいなと思った時はもう戻れない。
いやだからほら全然出世したない、自分がしたいことしたい、それはやっぱり大木さんのね、僕はやっぱり魅力やろね、ちょっと新藤さん似てへん、
そうですよね、
もう新藤さんも俺
やっぱりね、あのどういうんですか、そのスポンサーがついたりいろいろなね、しがらみがあってね、あの作品ができるわけで、映画もテレビも、自主映画で自分が好きな役者呼んできて、ね、自分で作ってる一番ね、あの楽しいですよ、で僕らもやっぱり、僕なんかでもやっぱりそういうのを手伝ってって言われて、まあ、たまたま手伝いますけどね、
あそうですか、
はい、ギャラないんですよね、
じゃあ今度手伝って怖がってる怖がってる、
いや一時期ほんまにうちは、まあ、ちょうど、まあ、今ちょっと合併して渦政映像っていう会社があった時は、機材から全部タダで貸してました、
でもそうしないと作れないですからね、
いらんこと言ってドツボハマって、
そう今あの顔一瞬固まっておられました、ね、
いや 今ね物が手にないから、
どうって
あのねこの番組はあのやっぱりね人だけいいのはね、本音トークできるでしょ、それは、ね、今今週もそうですけどやっぱり皆さん本音でね、例えばあの政治家の船さんでもここでこの番組やったら本音で喋るわけです、
はい、
それからそういう面ではね本音で本当に喋れる番組ってね案があるようでないね、
はい、
ましてね警察庁長官とか事務次官経験者がね、上下取って話すなんかいうのはね、もうこの番組だけですよ、
ね、台本ありませんからねでも大木先生びっくりされてるんじゃないですかこの Q シート見られて
あのところがね大木さん絶対分かってる、なんでかって言うから長いから、
そう
あお付き合いが、
ね、大体想像はなんとなくついた
というのはほら相手がどんな偉い人でも、このスタンスよ、私は、あんまり変えへんね、
いやいや全くですよ、あんまりじゃなくて全く変わらない
反対に偉い人が私に合わせてくれはんね
ん、
割とそんなんです ね,
ですね
昔から、
うん
それは本当にありがた
い、ねえ素晴らしい人徳ですね、
いやそれは徳と違う、
ね、いや人徳ですよ
これね人尊言う、ね
新しい言葉が出ました、
人尊
人尊
だから新藤さんこそね人徳よ、
いや僕はねやっぱり出会って得してますね、
いえ、曲ってあの東映区でしょ、
はい、
やっぱりあ新藤さんは独特な人徳あんな思うね、
まあ、皆さんついていってる感じ、
あのね慕われてる、あのこれだけか言うてもね、好かれるっていうのはやっぱりね内面的にね、ほら一緒にずっとこの番組しててもなんかええ人やん、
そうですねなんかというか言い方と思いますけど、いや
ちょっとこんないで変やけれどもなんかええ人ってね、一緒に降りたなるやん、
そうですね、楽しいですよね、
大木さんもそうね、
でも新藤さんはほっとしますよね、
そうね、みんなよ、
でもこのほっとする人がどなるっていうのもまたちょっと想像つきますね、
想像つきます、
そう表現すんね
いやでもね僕はね あれで若い時のがまだ入って22、3の頃にもう監督と喧嘩してましたから、ね、
そうもうこのラジオ番組は考えられ
ねえ、
そら金高長官もめちゃくちゃきついもん仕事のように、
あやはり
そらね、そういう人はねやっぱりちゃんとメリハリつけた
ん
ね、人生ってねやっぱりねメリハリがないだらだら生きてるやつはダメ、どっかで真剣にね、せやね、なんか仕事を一生懸命するっていうのはねやっぱり真剣に生きてるからできるんですよ、だから例えばいい作品でもそうやけどね、例えば東京のねお豆腐屋さんの2階でね、大きなお豆腐屋さんやけど有名な、そこでねあのヘチマのね話しはんね、ヘチマってねズバリ言うけれども四季の代名詞なんです マサオがシキってね、あのかわいそうに子供の頃はいじめられっ子やね、うん、で僕はいじめられっ子でって自分で書いてはんね、
はい、
逆にね。だから友達が集まったら左のやつにいじめられて右に押されるね、で右に押されたら今度右のやつは左に押されて、うんうん、僕は結局泣くんですわみたいなこと子供の頃からそうやね、
うん、
で体も丈夫じゃないし、ね、でまあ結局は友達に恵まれたり時代に応ってで結局せやけど脊髄カリエスに最後はあのかわいそうになるねんけどね、
はい、
だから本当にもう晩年っていうよりもう短命やのにほとんど大変なところ で、
そ大木先生もね
演出したって
ね。そうですよね、うん、
それが有名な賞モータリーね、あの賞言ったってノーベル賞ちゃうで
分かってます舞台だったんですかねこれは。
それ舞台ですね、
面白い
ヘチマ最低というね、正岡子規の生涯扱った、
なかなか、あれ徳川さんと行ったんですよ僕。
あ、そうそう、見て、ね、ご覧に、
あの水戸の徳川さんって、ええ話やないで珍しく彼が、
よかったんですね、
あの本当にええ話、あのねそんな大きな芝居じゃないからね余計ね臨場感が、
あの時は武士の家計簿を書いた人の名前をしちゃった。
そうそうね、
あの方も来ていただいて、ね、お褒めいただいたり、なかなかね。
磯田さん。
そうそう、磯田道夫さんね。
今売れっ子やけどね。
あ、そうなんですね。
だから逆に言うたらそのなんていうかな、本当のね舞台の演出をねちゃんとできるのはね、やっぱりその辺は基礎がちゃんとしたのね、考え方が。
でもドラマと舞台って全く違うように思うんですけど。
まあ、共通するものあるけどやっぱ違うことは違うですよね、やっぱりずっと何が違うかって言っていいですか、
はい、
僕も初めて舞台やった時にこうずっと稽古はそのいわゆるシーンごとにやるじゃないですか。
そうですね、はい、
である時に制作から今日通しでやりますと、
なるほど、
で2時間の芝居通しでやるって始まった。その前の晩当然酔っ払ってますよね、こうみんなとやるもんで、はいはいはい、それで始まって2時間始まったら途中でさトイレ行きたくないじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
でも演出家トイレ行けないんですよね。普通映画だったらね、こう途中とかに2時間ずっと続いちゃうんですよ。それを知った時に愕然としましたね。これからまだ始まって15分ぐらいの段階であと1時間45分どうするんだみたいなね。
わかります。
これが演劇体験です私はね。非常にやっぱりシビアなものですよ演劇って。そこは舞台とやっぱり映像と決定的な違いですね。止められない。
なるほどなるほど。
途中でトイレ行けない。
なるほどなるほど。
結構飲まれるんですね。
いやいや、その時はちょっとたまたま飲んだんですけどね。
ただねやっぱりその私はねその舞台見てつくづく思ったのはね、金にならんなと思いました。
そこですか。
なんでかって言うたらね、でもねお金にならんかっても一生懸命する演出家がいて、そしてスタッフがいてね、役者がいるわけでしょ、でねいつもね日の当たるとこしかね、なんかの御曹司とかね、でねその人らはね、僕ね役者の2代目ってどうか知りませんけどね、僕あんまり評価しない。
はい、
というのはね彼らはねワンチャンスは絶対あるんですよ、せやけどねそういう小さな舞台で苦労してるね役者さんね、ワンチャンス自分で作りに行くんですよ、せやからねその舞台見ててねそれが見えるからね、ものすごく見てる私からしたらね、温かい目で見れるんですよ。お金もない、おそらく自分らで剣打ったりね、それでもこの板の上に立って芝居したいっていうね、この情熱の素晴らしさっていうのはね、やっぱり私は大木さんが劇団作ってやってはるっていうのをね、大木さんもその役者さんらと一緒に思いますよ、情熱ですよね。
いやそうですね、でも今おっしゃったけどそれこそ新さんよくご存知だと思うけど、どれぐらいだろう役者を目指してる人がこの日本中に 何十万いるかね。
そうですね、すごいですよね。
すごいでしょ、そのうちに食ってる人ってどれぐらいですかね。
本当に数えるぐらい
1000人いないでしょ、はい、で新聞 の、 あの、はい、なんだっけテレビ欄見てね、あれの一月分数えていったらおそらく食ってる人が見るでしょ、
トップの人だって数ヶ月してその後ないとかね、
そうそうそうそう、だから非常に厳しい世界ですよね、でも逆に言うとその後の残りの 99% 以上は食えない、そういう世界ですね。でも今おっしゃったようにでも立ちたい舞台にという、そういう人たちがこうエネルギーを支えてるっていうのはやっぱすごいですよね。
それはね、その ちょっと前テレビでね、猿之助さんがね、俺猿之助さんって偉い人やなと実は思ってるんですけど、
はい、
あの人一回ね自分のおじさんの劇団飛び出てるんですよ。
そうなんですか、うん、
でまた戻ってきてね、
うん、
そうね、あの人テレビでこう言ってましたね、なんで戻ってこれたんですかって、
うん、
結果それいい結果残したら、
うん、
呼びに来るんですよ、
うん、
でそれ結果もね何もないのにね力なんか出るはずない。力ってやっぱり結果ですから、
う
ん、
そうだね、
そして力っていうのはね、僕ねやっぱりねアメリカ人が何かの時にマイトイズライトって言います、力は正義やって、
うん、
僕ね否定する人いますけれどもね、力がなかったら何もできない、
うん、
政治もそうでしょ。
そうですね、
うん、やっぱりねいい結果を出すからその結果においてしか力ってね本当の力出ないですよ、
うん、
で力ってね自分で作るしかない。人にもらったものってね、うん、所詮ね最初はいいけどね、やっぱりそれはもう自分の身についてるもんでなかったら継続できない、
うん、
そしたら経済学者でねやっぱりみんな言うのはやっぱり経済の本質っていうのは継続こそ力ですから、
うん、
それから今の日本ってね継続できないわけでしょ、それから全てにおいて力なくなってきてる、
うん、
それからその政治だけやなしに経済もちょっと前まで中国なんか言うてた、
はい、
これからご飯食べていく IT 関連は中国と日本やったらめちゃくちゃ遅れてますよ、
うん、
そういう面ではね、で中国ってね優秀な人間がね海外にどんどん留学する、
うん、
もちろん国家意識もありますけど、
うん、
日本ね経済成長すればするほどね留学生少ななってるんですよ。
あ、
うん、それ大学経営してる船さんが嘆いとったけどね、私も同じ意見で、
うん
うん、じゃあそういう面では子供の頃ね、
うん、
あのブラジルで、
ブラジルで
生きてはったんですよ、
はい、え、
そうずっとブラジル、お父さんあの優秀な人でブラジルで船作りに石川島張り前から、
そうなんですか、うん、
だからブラジルずっと行ったって、
ブラジルなんですけども、はい、我々ちょっとそこ感覚があのちょっと分かりづらいかもしれない。私はリオデジャネイロって
言って、ああ、なるほどね、分かる分かる、
ブラジルというイメージちょっと違うんですよね、あのリオカーニバル、ね、
はい、
なんかちょっとかっこいいでしょ、ブラジルという
のはこう明るいイメージですよね、
コーヒー豆こう取ってる感じなんだけど、ね、あのちょっともうちょっとこうコパカバーナみたいなところで、そこで過ごしてたんです、
そうなんですね、
この、リオのネタを言い出したら、
はい、
もっと時間かかるんで、
ちゃん、
はい、今日はここで止めましょう。
そうですね、そろそろお時間になりました。今日の水戸黄門様は元 NHK で跡見学園女子大学講師もしてらっしゃいます演出家大木和文先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
大木和文でした。